どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。で、今回ですね、ちょっと新型コロナウイルスの感染症の拡大がちょっと非常にやっぱりえらいことになってまして、ちょっと今回今後ですね、家賃の滞納とかそういった問題がちょっと今後出てきて、まあちょっとそういったところを今回ゼウス総合法律事務所の、山本健太郎弁護士にですね、ちょっといろいろ教えていただきたいと思いまして、あと山本弁護士どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
まあまだ制度として確定してるのかどうかわかんないですけど、家賃をまあ例えば、一旦減額してもらって、その分、固定資産税が減免されるとかいう制度があったりするので、その辺を、家主さんの方に、まあ、説明に行って、ちょっと減額してくれませんとか、というような、それで、まあ、こっちも払える範囲では払うっていうので、一部ね、払える範囲ではもちろん払うべきなんでしょうけど、そういう、何か公的な制度をお互い使うことができないかっていうところを、やっぱこう、お互いこう話し合って決めていくっていうのが、やっぱ特にこのコロナの時は大事じゃないかなというふうに思う。なんかこう出ていけっていうような時ってやっぱ悪質な人をこう想定してるんですけど、今回このコロナの場合っていうのは基本的に皆さんそれ好きでそんなことこんなことなってるわけじゃなくて、しかもその一時的なものですし、やっぱり今こそやっぱこうお互い話し合いが必要じゃないかなというふうにはちょっと感じてはいるんです。
固定資産税の減免ってもう一回教えていただけます？
総務省のこの、ページ開いてちょっと見てはいるんですけど、まあ、その徴収を猶予する制度っていうのと、その固定資産税の減免措置の制度、まあなんか、そういうのが2つ、今、まあ、この不動産の場合はあるみたいなんです。まあそれが、徴収猶予用の制度で言うと、前年同期比、おおむね 20% の減少があった場合、延滞金とか無担保で1年間猶予してくれるというような制度があったりするので、まあだから、ちょっと家賃、まあ、結局払うのは払わなあかんのですけど、その固定資産税のところを猶予してもらえるって話だったら、こっちのちょっと支払いも、ちょっと猶予してくれないですかっていう交渉のやり方も一つあるでしょうし、あと、まあ、減免の制度を見てますと、まあ、一応ちょっと、令和3年度課税の1年分限りっていうところはあるんですけど、まあ、まあ、令和2年の2月から10月までの2の3ヶ月間の売上が、前年同期間に比べて、30% 以上、50% 未満の場合は2分の1、50% 以上減少しているものはゼロっていうような、こういうのが今ちょっと案として出てるみたいなんですよ。まあ、このあたりを使えば、まあ、例えば、3月、4月、5月のところがもう、皆さん払えないというような状態で、その家賃収入がもう前年度から見たら半分ぐらいになってますってなった時に、その場合固定資産税がゼロになる可能性がある。だからそういう制度を使ってもらって、まあ、払えないってなっても固定資産税そっち安くなるんだからちょっと減額してくれとか、あるいはちょっと待ってくれとか、まあ、そういう言い方をするっていうのがまあ一つあるんじゃないかなと思うんですね。
まだねちょっといろんな法改正がもう毎日のように変わってる感じなんですけど、住宅確保の給付金っていうのがかなり緩くなって、ちょっと今回コロナの影響の方もちょっと割と使えるみたいな噂を聞いたんですけど、ちょっとその住宅確保給付金について今分かっていることをちょっと教えていただけないでしょうか。
だから昔はなんか離職とか廃業とかいうようなそういう要件やったみたいなんですけど、今回休業しているような状態でも申請の対象になるというようなことになったみたいです。まあ、例えば、アルバイトの方とか、例えば一つ見ると、まあ、シフトが週4日5日からなんか、週1日になって、まあ、辞めてはないけど、収入がもうガーンと減っちゃってるというような時にも、使うことができると。直接、この家主さんの方に払われるというようなところがあっても、家主さんからすると、すごい、心強い制度ではあると思うんですけど、まあ、ただ、 ちょっと見る限り、その金額の上限が結構ありまして。
いくらぐらいですかね。
ま
あ、はい、
今ちょっとこれ、大阪市のホームページを見る限りは、うん、まあ、単身世代、世帯で4万円で、2人世帯で4万8千円、で、3、4人世帯で5万2千っていうような、うん、まあ、やっぱりあの上限があるんで、もう一つちょっと使いにくい部分があるのが、まあ、資産がやっぱかなりお金を持ち合ったら使えないんですよね。で、大阪市ので見る限りは、例えば単身世帯だったら、あの、預貯金は50万4千円以内じゃないとダメですよとか、あとその収入、額についても、まあ、申請月なので、まあ、すごく減ったとき、適用すればいいと思うんですけど、単身世帯で8万4千円プラス家賃額っていうような、で、まあ、家賃の上限も4万円だから、12万4千円か。まあ、その、例えば4月だけ12万4千円になりましたとか、いうときは使えるのは使えるんですけど、ただ預貯金がそんなにない人じゃないとダメなんですよね。あれ100万とか200万とか持ってたらそれ使えないという。
給付受け取れる期間っていうのはもう決まってるんですかね。
原則3ヶ月で、
はい。
で、最長9ヶ月までということになってますね。学生さんとか、あとはその、普通に働いてる方で、その、滞納し、もう本で今月払えないですって言われたときに、ここの制度を一旦紹介して、使えるかどうか聞いてもらって、使えるって話だったら、家主さんにとっては、この、先の言った単身世代で言った4万円とか、そういうのは、必要があれば回収できるんで、
そうですね。
うん。やっぱそれを使って、なんとか家賃を回収していくという、うん。うん。税金で払ってくれるんで、これはやっぱり、大きいですよね。
ちょっとその辺が、こう、不安になったり、トラブルになったりしたら、どの辺のジャンルで弁護士さんに相談する感じなんですかね。難しいとは思う。やっぱり従業員トラブルとか破産とか、その辺ですかね。
まあ、立場ですね、やっぱり。まあ、労働者の方でしたら本当に解雇されたりとか、あとはその、シフトもすごく減らされて、急に減らされて仕事が全然なくなったと。ということだと休業手当出るとこが、出てないと、こんなおかしいとか、もうそういうところで労働者側の方はそう考えるでしょうし、事業者側としてもやっぱり事業を今の状態だったら縮小せざるを得ない、人員を減らさなきゃいけない、どうしたらいいでしょうかっていうので、今の段階から相談に来られる方もいらっしゃいますし、うん。で、あと、その、家主の方に関しても、今日のね、お話にあった通り、やっぱ家賃滞納になってきたらどうしたらいいかっていう。話も出てくる。だから最後やと思うんですよ。法律の話をガンガン言い始めるっていうのは。だからできるだけそういう、労使関係のでしたら、いろいろこう、雇用助成、調整助成金とか、いろいろその、使える制度があるので、まずそれを使えるか使えないかを見て、労働者ともこう、話し合って、まあ、これこそ、できるだけ一緒に乗りを越えろっていうような、二つので話、あって何とかできないかっていうのをまず模索するのが大事かなと思うんですよ。でその会話ができなくなってきたときに本当にいよいよ弁護士に頼んで裁判みたいな労働者側で裁判するし事業者側で事業者側で解雇してとかなんかそんな話になってくるので、
まあ、またいろんな形でちょっと情報交換させていただけたらいいと思います。いろいろ教えていただきたいますので、はい、
わかりました。
はい、今日はすいません、どうもありがとうございました。ゼウス総合 法律事務所の、山本健太郎弁護士にお話を伺いました。今日はすいません、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。